雲隠しチャンネル。
こんにちは、石原です。
こんにちは、風邪気味のゆうきです。
こんにちは、元気いっぱいの石田です。
私も割と元気いっぱいですよ
本当ですか？
本当ですよ、すごい。あの今 GI30% 増しなので私
理由が語れないのが残念
ですが、理由は言わないですけど、
ピーって出ちゃう。
はい、そうです。はい、優しさいっぱいの今週です。
そうですね、
はい、
じゃあ今日のテーマはどんな感じでしたっけ？
カオスの中で生きていくでしたっけ？
そうですね、はい、まあカオスとか混沌、どう泳ぎ、泳い、うまく泳ぐかってことですよね。
そうですね、うん、混沌としてるんですかね、どうなんですかね。
まあね、時代も世の中もそうだし、うん、僕らの話も混沌としてるから、うん、これを聞いてる人たちにこう、うんうん、なんていうのかな、こう何かの分かりやすい、これを聞けばこうなるとか、うんうんうん、そういう答えを求めて聞いちゃうと、うん、僕らが届けたいものとずれちゃうんじゃないかなってことで、はい、一回説明を入れた方がいいよねってことでこうなってますよね、
はい、あ、そんな感じでした。 そうですね、そんな気もします。はい、そうですね、まあ、この3人で喋ってると本当いつもなんかこう最初に話してた話なんだっけみたいなぐらい違う話になってますもんね
そうですね、
それが楽しいんですけど。
もともと結局この音声を取り始めた理由っていうのが、はい、僕らが喋ってる時に、うん、要は音声取ってないんですよね、
はい、
こう夜から朝まで喋ったりするじゃないですか、うん、何時間も、
はい、
でその内容が結構面白いと。
はい、面白いですね、
う
ん、
これ音声撮ってたらよかったのにねっていうのが何回もあって。
そうですよね、
本当ですよね、
うんうんうん、それを実際に撮ってみようと、うんうん、でどうせ撮るんだったら、うん、あの誰かの役にちょっとでもね、うん、立てばいいよねってことでもともと撮り始めてるっていう。
そうですね、もともと私とゆうきさんは結構朝まで喋ってたり、まあ、他の人交えてっていうこともよくあったんですけど、うん、そこに石田さんが入るとまたすごいなんかこういい種を投げかけてくれるというか、うん、なんか話に奥行きと幅両方すごい広がりますよね。
そうなんですよね、
それがまた楽しくって。
ありがとうございます、
はい、あ、いい声
なんか 種くれたり、種に栄養くれたり、
うん、そうですね、すごいそういうなんかバランスが取れてるというか、この3人で喋ってるのがすごい好きです
面白いですね。
面白いですね。やっぱ2人とはまたちょっと違う感覚なんですよね。
そうですね、
まあ3人集まれば文殊の知恵なんて言ったりしますけど、
う
ん、
ですね、
まあ本当にそうだなって思う、うん、なんか2人だとやっぱりね、こうお互い一方通行の会話になるじゃないですか、うんうんうん、そこになんかいい意味でもう、
はい、
三方から横やりが入るっていうのが多分そのちょうど良さになってるのかなっていう。4人だとまた違う、
ね、違いますね。なんですか ね、結構違いますよね。
なんかこの奇数で割れない感じがいい感じのカオス感を生み出して、
カオスです。
なんか終わらない面白い話になっていってるような気がするんですよね、
はい、なんかいつも答えとかないですもんね、こうすごいこうずっと続いていって、しかも変わり続けていくみたいな話の仕方してますよ ね、
まあ、なんか無限に横道にそれていく。
そうですね、横道が何なのかも分かんないっていう、うん、どれが本筋かも分かんないです。
なんかこういろんな道を歩きながら、うん、途中でこう咲いてる花っていうのをこう見ていくような感じはあるんですよ、うん、
また素敵な表現ですね。
なんかこうちょっと立ち止まったりして、うん、こうみんなでその花をめでて、うんうんうん、でまた次歩いてってちょっと角にいいのがあったねって言って、うんうんうん、ちょっと、ね、紅茶でも飲みながら話してるっていうか、そんな感覚が僕はいつもしていて。
なるほど、美しいな。
家庭も楽しいっていう感じですよね。
それってもうあれじゃないですか、人生じゃないですか。
人生ですね、
それこそがまさに
大きいですね。
大きいですね。カオスになってきました。
なんか裸の大将がの映像が今パッて浮かびました
そうなんですね。
あ、なるほど、浮かびました。そう言われたら浮かびました。
頭の中にこう、うん、歌が流れてます。
なんでしたっけ、
花のようにってやつかね風に吹かれてってい
いですよね。
気ままに行こうぜ感、うん、
いいですね。
なんか今石田さんがおっしゃったようなことって本当になんか人生そのものを表しているような感じがして、僕らが喋りたいこともそういう感じなのかなっていう、気はしますね。
そうですね、私はもっとすごい道がないイメージではあるんですけどね、道なのか何なのかみたいな。で振り返るときっと道なんですけど、なんか別に開拓していってるとかでもないんですけど、なんかもっとこう歩いてる気すらしてない。で振り返ると、あ、歩いてたんだみたいな。
雲ですね。
雲ですね。飛行機雲みたいな感じなんですかね。
あ、なるほどね。軌道を描いて、軌道
を後ろにしかできないみたいな。
風に流されつつ、
流されたりも楽しいし、流されないで抵抗してみるのもちょっと楽しいけど、やっぱ流される方が楽だよねみたいな。
そんな時もこんな時もありつつっていう、
でもどっちにしろなんかいいとこにたどり着くんだろうねみたいな。そうなんですよ。最近すごい思うのは、なんかこういい感じに身を任せると、その自分で行こうとしているとこ以上のところにたどり着くなっていうのをすごく感じてて、そのまあなんか本当よく目標設計とか設定とかどうされてますかみたいなこと聞かれるんですけど、なんかもう最、そのもちろんビジネス初心者じゃないな、始めた頃は結構しっかり目標を作ってたりしたんですよね。でも最近わざと全然作らないようにしてて、っていうのは作っちゃうと制限がかかっちゃうというか、目標までしか行けないんですよね、やっぱり。でその目標って何なのかっていうと、今のこの自分で想像しうる世界なわけじゃないですか。じゃないとこに行きたいっていう気持ちがすごくあって、なんか予想していないところにたどり着くっていうのが楽しいんですよね。
偶然性という
か、偶然性なのか、それがもしかしたら必然なのかはよく分かんないんですけど。
方向性みたいなのを見てらっしゃるんですか？
方向性は自分が楽しいかどうかだけです。
あ
そっちの方向が、
まあ、楽しいか、
ワクワクするか、好奇心がちゃんとアンテナ立つかとかですね。
結構こう真面目な方が多くて、やっぱりこう目標がないと、ナンパしてしまうというか、もう船沈没してしまうとか、
そっちのナンパか、
不安、はい、そっちじゃないですよ、でもなんかそういう風に不安な部分もあると思うんですけど、なんかたまにはそういう風に目的もなく、こうふわっと雲のように流れていって、で自分の想像を超えるようなあの出会いというか、あの新しい気づきとか、人生の面白さっていうのを見つけられたら、やっぱ素敵ですよね。
素敵ですね。やっぱ狙っちゃうと狙ったところにしか行かないんですよね。
そう
ですね。狙ったところに行ければそれはまあそれでいいのかもしれないですけど、狙ったところの手前で止まっちゃう人の方が多いんじゃないかなと思って。
多分今の話聞いてると、あんまりこう考えないっていうことだと思うんですけど、余計なことは、なんか僕はあの成長っていくつか種類があるなと思ってて、めちゃめちゃ考え続ける期間があって、考えが成長するっていうのと、何も考えないで一心不乱に一つのことをやり続けてする成長とってなんか2つあると思うんですよね、なんかそれがいいバランスでいけたらいいのかなっていうのは僕はいつも思って、目標とかは僕もあんまり考えないんですけど、
常に頭をフル回転きっとさせてるんですけど、それはなんかこう目の前のことに一生懸命取り組んでる感じであって、なんかなんて言うんですかね、こう目標はもちろん あるっちゃあるんですよ。短期的というか、これができるようになりたい、これやっておきたい、こうしたらもっと良くなるだろうなってことに対しては多分まあ目標なんでしょうねっていうのはあるんですけど、なんかもっと全体的な大きな人生の流れっていう意味ではやっぱ持ってないなって思いますね。
まあ、基本スタンスの話ですね。だから、
そうですね、
基本的には雲みたいに、いい意味で流されてるというか、気持ちいい方向に向かってるというか、ってことですよね。あれ、なんか雲隠しがもう一人増えました
よ。雲隠しさんですか？
4人目の雲隠し。
雲隠しさんです
か？どうですか？
はい。
どうですか？
全然話しません。
入りませんか？ここに。
ちょっと仕事の。
あ、そうですか。
仕事って言われちゃった。
いや、大事です。
大事です。
大事です。じゃあ、そのまま無言でやってください。
はい。 なん
ですね。そうですね、はい、まあ、なんか本当いつでも考えすぎちゃう人が多いなと思うんですよね。なんか良くも悪くも、
はい、
でもね、やっぱり人生ってこう何も考えないでただひたすら突っ走るような時期って僕はあるもんだと思ってて、
うん、必要ですよね、そういう時期は。そういう時期
結構、まあ、スポーツでも何でもそうだと思うんですけど、うん、はい、割と練習してる時って一心不乱じゃないですか、うん、ね、でなんか新しいことを覚える時にうんって考えたりとか、うん、なんか違う走法を編み出そうとか、
はい、
走法とか投法とか、
うん、
野球とかだったらね、うん、マラソンでもそうだと思うんですけど、そういう時になんか頭って使ったりすると思うので、なんか頭使って一心不乱にやって、頭使って一心不乱にやって、うん、みたいな。で一心不乱の時は何も考えてないかっていうと、多分石原さんが言ったみたいに、うん、きっとそうではなくて、なんか細かく、
うん、
感じるように考えてるところはあると思うんですよ ね、
すね。
なんとなく言葉で考えてるわけじゃないんだけど、うん、なんとなく右足もうちょっと角度こうだなみたいなことを言葉で考えてなく、こう体で考えてるという か、
うん、
なんかそういうところはあると思うんですよね、うん、なんかこう細かくいちいち言語化しないで考えるときと、うん、ちゃんと言語化して考えないと何も生まれないときと、
うんうんうんうん、
っていうのがなんか分かれてる気がしてて。
そうですね、
それはあの、うん、歩いていく途中にこう壁が目の前にドーンと現れた時考えて、でまたその壁を越えた後にまた夢中になって走り出す。
そう、その後はなんかさっきの裸の大将のイメージ、うん、あーフラフラーっとまたこう、
はいはいはい、
道なりに歩いていって、うん、まあ、石原さん流で言うと道もないんです
けど、うん、道もないっていう、
まあ、僕の今の裸の大将イメージだとなんかこうあぜ道が続いてるみたいな、うんうんうん、
すごい天気のいい日な感じですね。そう
そう、
ね、
ポカポカしてんなーみたいなのほんとして、うん、でさっき石田さんがおっしゃったみたいになんか花が咲いてればちょっと立ち寄って、うん
はい、
なんかその花からインスピレーションもらって絵描いちゃうみたいな、
うん、
写真撮っちゃうみたいな、
はいはいはい、
そう結構それ自体がなんかこう人生勉強になったり成長になったりしてるところもあると思うんですよ、うん、でも結構世の最近の人だけなのかは分かんないですけど、
はい、
割とそういうのって無駄だよねって思っちゃう人が多い気がするんですよ、
うん、
そういう自然から得られるものというか、うん、なんか例えば僕らって商売やってるじゃないですか、うん
はい、
いや商売に1円の利益にもなんないでしょみたいな、うん、そんなことやってる。なんかそれってこうある側面で見たらその通りだと思うんだけど、うん、別に花のことをニコニコ見てたって、
うん、
そりゃ口座は1円も増えない当然そうなんだけど、でもそこから得たインスピレーションが後に何かしらの形で生かされてるっていう場面たくさんあると思うんですよね、うん、
すごいそっちの方が多いぐらいですよね。やっぱ自分を培ってるものってなんかそっちなんじゃないかなと思いますね。
多分石原さんの場合はそうなんですよね。
そうですか。
そうそうそう。でそうじゃない人もいて、やっぱなんか花とかなんて目もくれず、うん、ひたすらマーケティングの勉強して稼ぎまくってる人もいるでしょ。
うん、まあそうですね。
そうそうそう。
花に、そうですね。花に例えちゃうと結構なんかやっぱかけ離れた世界に思えるかもしれないんですけど、なんかこう普通に街歩いてるだけでも結構いろんなビジネスのことにリンクしたりとか、その本当に日常の些細なことが全部、
うん、
なんていうんですかね、学びにつながってたりとか、本当に些細なこととかだったりするんですよね、うん、それが、うん、なんかそういう感受性もあの道の花を見て思うことも似てるんじゃないかなと思うんですよね。
なんかどうですかね、
なんかこうちょっと前の話戻るんですけど、はい、その石原さんが目標をずっとこうやってると、はい、あのよりも、うん、まあ、目標っていうのはあまり決めずにっていう話があったと思うんですけど、はいはい、確かに目標にこう固執しすぎると、
うん、
そういう道の花だったり自分が気づくことだったり、
うん、
もしかしたら自分のビジネスに関係あるものじゃないかなっていうのも見落としてっちゃうのかなって、う
ん
う
ん、やっぱ視野が狭くなる
ってことですよね。だからそういう意味ではこう立ち止まって、まあ、目標持っててもいいとは思うんですけど、うん、そこから一旦離れて、うん、その大きな視野で、
うん、
見る時間というか、
はい、
そういうのを取ると、
うんうん、
いろいろこう気づきながら、
うん、
楽しみながら、
うん、
ふわふわと飛んでいけるんじゃないかなってちょっと今話して
なんかこう、うん、目標を持ってる状態って、うん、なんか左右がもう、
はい、
どこまでも切り立った壁で、横幅1メートルでもうひたすらまっすぐみたいな、
そのイメージありますね。
もうそういう状態で突っ走ってるような感覚だと思うんですよね。だからなんか短期的な目標は、
うん、
むしろそういう状態で突っ走れば早いのかなって思うんだけど、その都度なんか駅の感覚ですよね、
あ
電車とかが、うん、だから路線はビーって行けばいいんだけど、その途中にいろんな駅があるわけじゃないですか、うんうん、その駅でこうわざと途中下車してみるみたいな、はい、なんかそういう感覚とバランス取っていくと、うん、なんか感性みたいなものもね、うんうんはい、人間本来が持っている本能的な感性を磨けて引き出していけるのかなっていうのは、うんうん
はい
うん、思うんですよね、
うん、そうですね。
たまには特急に乗って、たまには各駅停車に乗る、
でリニアモーターカー乗る時もあれば、
うんうんうん、あ、そうですね、
わざと
一直線で
わざと鈍行列車で、ねはい、途中下車する旅、
うん
はい、
下手したらどこでもドアにも入ってるかもしれないですしね
できればね、
はい、
結構あのそんなにたくさんはやらないんですけど、こう鈍行でこうプチって押すとこうドア開く電車とかあるじゃないですか、
あ、はい、
あいうの鈍行に乗って、うん、なんか思いついたら降りたり、うんうんでゆっくり行きながら本読んだりとかして、うん、なんかいると結構スッキリというか、うん、新しいなんかこう、うん、もやもやっとしてる時にふっと新しいものが降りてきたりとか、うん、そういうのを経験してちょっと面白いなっていうのを少し思い出しました、
う
ん、
それをこう雲隠し的に言わせてもらうと、うん
はい、
なんかその生き方みたいので決めちゃう人って多いなと思ってますよ、うん、あの鈍行列車みたいな生き方と、うん、新幹線みたいな生き方と、うん、飛行機みたいな生き方、うんもう宇宙ロケットみたいな、うん
はい、
っていうもうなんか一回これと決めたらずっとそれで生きていくみたいな、なんかそれはそれでもちろん自由なんでいいと思うんですけど、うんうん、別になんかあの決めたくなければ決めなくていいと思うんですよね、うん
はいはい、
今みたいに鈍行列車のポチッとした旅をまったりする年もあり、
うん
はい、
新幹線みたいにブワーってすごいスピードで一直線に目的に向かう年もありみたいな、うんうんうん、とか月日もありみたいな感じでなんか一回自分ってこうだって決めるとやっぱそれにとらわれちゃう。
それはありますね。
一貫性がやっぱり
そうそうそう、なんかもう変えちゃいけないみたいな、
は
い、でなんかそれこそよくありがちなのが新幹線に一回乗ってて一度途中下車の旅みたいなそういうまったり鈍行列車に乗り換えちゃうと、はい、もう戻れないのではないかな、
はい、
恐怖心
はいはい、
で実際そういう人っているんですよね、うん、なんか鈍行列車に乗り換えてからもう新幹線に乗り換えられない
みたい
な、そういるんだけどそれって多分もう乗る前に自分が多分それを望んじゃっただけであって、うん、なんかこう考えちゃったからそうなっちゃったんだと思うんですよね、うん、だから別に適当に乗り換えて自分のタイミングでまた新幹線戻ればいいじゃんっていうシンプルな考えを持ってれば戻ってこれるんだけど、多分みんななんかやっぱり変化、うん人間って恐れるから、うんはい、それがきっとブレーキになっちゃって、
はい、
一回乗っちゃったらもうずっとこれでみたいな、
は
い、
そうですね、うん、なんか結構やっぱり自分はこういう人っていう定義を固く持ちすぎちゃう傾向は、うんまあ、誰にでもあるのかもしれないんですけど、うん、それが強くなっちゃうとやっぱ変われなくなっちゃって変わることがダメなことみたいなレッテルを貼っちゃってるところはありますよね、う
んなんか逆にいい変化にもいけなくなっちゃったり ね、
うんうん、そうですね。なんかどうなんですかね、やっぱ過去からの積み重ねでそうなってる部分っていうのはすごく多いと思うんですけど、うん、やっぱなんかデフォルトは人は変化の生き物なんじゃないかなと思うんですよね、うん、もう細かく細かくも変化してるし、言ったら細胞レベルでもどんどん違う人間になっていってるわけじゃないですか、うん、なんかそっちの変化の方が当たり前な上で変化させないんであればなんかすごい面白いなと思うんですけど ね、う
ん、
ね
なんかこれをなんか脳的な観点から考えてみると、うん、やっぱ人間ってこう常に移動してるのが大事だと思うんですよね、
うん、
その、まあ、例えば、
はい、
オフィスで行き詰まった時にカフェに行くとか、うんうん、そういう些細なこともそうだし、はい、なんか頭働かせるために散歩行くとか、
うんうんうん、
サイクリングやってる時に歌詞がひらめくミュージシャンもいるし、
うんうん、
なんかこうさっきの電車の例だとそうですけど、うん、鈍行列車でもこう新幹線でも、うん、とにかく移動はしてるじゃないですか、
そうですね、
なんかその移動をとにかくし続けてる、うん、変化をし続けてるっていうことが大事なのであって、うん、なんかこう手段はあんまり関係ないんだと思うんですよね、
うんうんうん、
移動し続けてれば何か得られるし、
うん、
人間が一番成長しないのってずっと同じ場所にいることだと思うんですよ。止まらない、
うんうん、
あ止まっちゃってる、
止まったまま、は
い、もうだからパソコンの前からずっと動かないとか、
うん、
はい、そうなんかこうとにかく脳みそに刺激を与え続けることが僕はすごい大事だなって昔から思ってて、
うん、
とにかく何でもいいから変化を起こす、
うん、
何でもいいと思うんですよね、
うん、
それって、あの何でもいいっつって失敗しちゃったりするんだけど、はい、でもそれも含めて何でもいいんだと思うんですよね、うん、それもいい経験になるし、う
ん、それは割とその身体的な移動ってことなんですか。例えばなんかパソコンの前にいてもすごいいろんな情報が得られる世の中になってるじゃないですか、うん、はい、なんかそこも一つの目の前の変化なのかなと。
そう、それもそうなんだけど、うん、やっぱりね視覚的なんですよ、うん、あの僕が言ってるのは五感、
うん、なるほど、
五感で感じれる移動ですよね、うんうんうん、目だけじゃなくて、うんうん、空気、ね、匂い、うん、
はい、
とか触れられるっていうものとかね、やっぱりパソコン越しの、うん、越しにじゃあパリに行きました、うん、エロ漫画島に行きましたみたいなね、
はい、
風にやって、要はその現地の風景は見ることができるんだけど、
う
ん、やっぱそれって視覚的な一つの感覚しか得られないんですよね、
うん、
やっぱ
五感で
移動することで五感で何かを感じるっていうのはすごく大事だと思ってて、
うんうん、なるほど、そうですね、まあ、確かに本当にちょっと動くだけで気分がガラッと変わっちゃったりとか普通にありますもんね、うん、私もオフィス内でデュアルライフをしてる身なんで、
そうですねそうそうそう、
デスクが2つありまして今、
はいはいはい、
好きな部屋の方でやってます、
うん、
やっぱ気分転換になりますもんね、
そうですね、うん、やっぱ場所変われば話す人も変わるし、
変わりますね、
うんうん、
そっちが大きいですねやっぱり、誰と話してるかとか、うん、誰が周りにいるかっていうのもいいですね、
うん、で景色も変わって、うん、でまあ石原さんだったらね、うん、あの外のデスクに座ってたら空気きれいだけど、うんうん、今この音声撮ってるこの部屋はタバコ臭いじゃないですか。
そうなんですよ
やっぱ五感で感じてるじゃないですか、
うん、そうなんですよね、もうなんか慣れてきちゃってわけわかんなくなってますけどね。
あ、
うん、残念なことに。
それまずいです、ね、
まずいです。でも私のデスクの上には小さな空気清浄機が。
かわいいやつですね、これ。
かわいいやつです。
聞いてるんだからなんだかよくわかんない。
聞いてると信じてます
でも実際後ろにもありますからね。
そうなんですよね、結構
2台ですね、
うん、大きいのとちっちゃいのと頑張ってくれてます。
そういう意味で言うと、まあ戻るんですけど、やっぱ塩梅だなって思うんですよね、はい、人生って塩梅だなって思うんですよ。
それはそうですね。
めちゃめちゃ頑張る時もあって、うん、
はい、
こう一日ギュッと遊ぶ時もあってみたいな、
う
ん、でもそれはなんかサラリーマンの時に思うような、はい、休みが欲しくてっていう感覚ではなくて、はい、なんか疲れたからもう病んでるからそうだ旅行行こうっていう感覚ではない
ですよね。ではないですね、全然そんな感じしないです。そ
う
そ
う、なんか自然もっと自然的というか、
うんうんうん、
こうあ行くかみたいな、
うん、あすごい
理由が明確にあるわけじゃな い,
いう、うん、そうです、いい宿見つけたぐらい
の、あそうそうそう、
ここの宿のご飯食べたいみたいな、
そうそうそう、なやっぱ理由って言えばそっちなんですよね、うんうん、あるとすれば、そう、その感覚でこう人生の塩梅を取っていくと、うん、なんか仕事も常にエネルギッシュに頑張れてる気がするし、うん、なんか学びも多く得られてる気がするし、
うん、そうですね、なんか自分のバランスの中でちゃんとバランス取ってる、ちょっと日本語的には変ですけど、なんか自分がしっかり自分のバランス分かってる感じはしますね、うん、でそれになんかこう偏っちゃったから動くんじゃなくって、そのバランスを常に取り続けるために動いてる感じですね。
そうですね、うん、でなんかその都度その場所にいるところにこう適応、
うん、
細かくしていくような、
細かくはしてます、ね、
なんか森林にいたらなんか動物になった感覚でいるみたいな、
うんうん、そうですね、
なんかそこをこう都会的な視点で田舎だなみたいに見るんじゃなくて、
うん、
もうなんか単純に自然の中に溶け込むような、
うん、そうですね、
うん
うん、やっぱあのこの間滝下った時とかインストラクターの人が、あの一体化してくださいって言われたのがすごいこう響いて、よし一体化しようと思ったらやっぱ怖さがなくなりましたもんね、うん、
一体化するの大事ですよね。
大事ですね。
その自分が置かれてる場所と一体化しちゃう、うん、溶け込んじゃうっていう、うん、やっぱ自分が異物になっちゃダメだと思うんですよ。
そうですね、
その場所にとって。
いやそれは本当そうですね、うん、でも結構なんかこう異物になっちゃう人いるじゃないですか、うん、でそういう、まあ、コミュニケーションの問題だったりとかするんですけど、なんかそういうこと聞かれるとやっぱなんかね、 すごいこう自分に対する意識が強すぎるんじゃないかなっていうのは思うんですよね、うん、こう人がみんな自分のことすごく気にしてるっぽい感じ、本人は多分そう思ってはないんですけど、感じてはないんですけど、なんかそういうこういわば自意識過剰というか、うん、になっちゃって異物感を自分で自分のことを生み出しちゃって、
みんなが私のこと笑ってるみたいなやつでしょ。
あ、大げさに言うとそんな感じですね、うん、
誰もそんな見てないし、
見てない
ねえ、そんな大した人間じゃないよ、あんたも私も
みんなそうなんですよね。でもやっぱ自分に意識がいっぱい向かっちゃうと、どうしてもそうやって気になっちゃうというか、うん、気にしすぎちゃうというか、う
ん、で溶け込めない。それってなんかこう異物になっちゃってるっていうより、自分が周りを異物にしちゃってる感じですよね、うん、どちらかというとなんかもう、うん、そういう人たちがいなければ要は私は楽なんだってことじゃないですか。
そうなんですか。
だって苦しめてるのは他人だから、それは、うん、その考え方っていうのは、うん、みんなが私を見るから悪いんだと、うんうん、お前らがもっと私のこの気持ちを分かって、
分かってほしい感
もありますね。あんたたちがもっと私のご機嫌取ってくれりゃ、こんな風に私は苦しまないのにということじゃないですか。
そうですか、う
ん、だから自分も周りを異物にしてるから、うん、周りからも異物だと思われちゃう、うん、お互い溶け込もうとできないじゃないですか、うん、それって融合できない、
融合できないですね。
じゃあカメレオンはちょっと幸せですね。
お
外の環境に自在に合わせて自分の色を変化するじゃないですか、
うんうん、
なんでそういうふうにこう、ま、あと一つ今思ったのは、なんかこう自分らしくないなっていう感じを受けてる人もいるんじゃないかなと思うんですよね、うん、ここは僕のカラーじゃないみたいな、
は
こういうのはちょっと自分らしくない場所だとか、
うん、
だからなんかこう、
あ、なるほど、
周りが自分色に染まって自分の世界に違和感ないようになってほしいっていうのが一つ、あとはそういう願いは裏にあれど、
うん、
そこに行ってなんか浮いちゃうっていうのは、うん、なんかここはちょっと自分のいるべきところじゃないというか、う
ん、それってなんか最初 の、ね、あの自分はこういう人間だみたいな話ちょっと前にしてたじゃないですか。
そうですね、
それに近い感じですね。やっぱり自分の色を勝手に決めてそれを動かそうとしないみたいな、
はい、うん、なんかそうですね、なんか合わないって勝手に決めちゃってる節はあるのかなっていう、うんうん、それってもったいないですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、なんかそれってそれこそさっきの私は都会人だからみたいな、
うん、
うん、なんかこんな田舎で暮らせないわじゃないけど、
何て言うんですか、例えば今こうやって3人で話してますけど、うん、はい、2人で喋ってたら2人 この空気感があって、はい、で3人目が来たと、その時に来たとしたら、
はい、
2人にプラスされるわけじゃなくて3人の空気感になるわけじゃないですか。
そうですね、
新しくまた空気感が作られてるんで、うん、それはそれでもうなんかこうそこに入れてもらうんじゃなくて新しく作り出すっていう感覚さえあれば全然
前とは違う場所になってます
よね。そうですよね、うん、
そうですね、まあそれこそ科学的なところから言うと全部そうですからね、
うん、
干渉し合ってる、
うん、あ、はい、
だから水の中に熱い玉が入れば、
はい、
その瞬間にどんどん、ね、その玉の周りからお湯になっていって、
う
ん、水が湧いたりするっていう、うんうんうん、風に勝手に変化して新しいものになっていくわけですよね、
うんうん、
新しいもの、うん、何かがくっつけば、
はい、
だからそういう感覚が持てれば確かにね、
うんうん、
もっと自然に溶け込めるのかもしれないですね。
人間も物質の一つだと思えば、
私は私みたいにやっぱ思いすぎちゃうと、うん、
やっぱ自意識なんですよね、そこは。
そうだからやっぱ田舎で暮らしてても東京で暮らしてても、
はい、
どっちでも楽しめる感覚、
うん、
っていうのが割と今の話に近いのかなと思
うんですね。どっちも楽しいですよ。
どっちも楽しいじゃないですか。
どっちも楽しいですね。
そう、どっちが嫌だとかどっちがいいっていうのもなくて、ただ、うん、今僕らが東京にいるのは今僕らが目先でやろうとしていることの都合的にいいから選んでるだけであって、
そうですね、
感情的になんか東京好きだから嫌いだからとかね、
うん、
そういう感じではないです
もん
ね。
まあ日本の中だったらそんなに変わんないですし、ね、まあ、私が言うと、
うん、
ですかね、移動距離が多いんで私の場合は
なんかその場所ごとに幸せになるっていう感覚
は、
うんうん、はあった方がいいような気しますよね。
その場所ごとか
どこにあっても、
うん、
そこが刑務所でも、
うん、
入っちゃってる以上は、
はい、
そこで決められた刑期過ごすしかないんで、
うんうん、
もうね、うん、もうそこに行っちゃったらそこ、はい、それなりに楽しまないとやってらんないよね、う
ん、楽しんだ方が得ですしね。そうそうそうそう、絶対なんかずっとこう、まあ、何して入ってるかにもよりますけどやっぱでもね、そこの環境の中でな、環境と自分の心の中はまた別物ですからね、
う
ん、
そうですね、う
ん、やっぱ自分の心だけはちゃんと何でもコントロールできる。
でも今の話結構大事だなと思いました、うん、なんかその何したかによるけどっていう、
はい、
そこを気にしちゃいけないんじゃないですかね個人で見た時に、
うん、
要は殺人とかだったらひどいことしたんだから、うんうん、あんたは遺族に恨まれてんだからちゃんと反省しなさいみたいのがやっぱ今の言葉に含まれてると思うんですよ、
うんうんうん、
でもそれは客観的にその被害を受けた人間から見たら感情としては当然そうなんだけど、自分個人として見た時にあのここまで重いことじゃなくても過去に私はこういうことしてるから私幸せになっちゃいけないんですよねという人いるんですよね。
そうですね、
そうだからそれは昔のね彼氏なり友達なり家族なりに恨まれてるかもしれないけど、でもあんたはあんたなので今生きてるんだから楽しんだ方がいいよねっていう。だから何して刑務所に入っててもやっぱ楽しむべきなんですよ、
う
ん、その人は、
うん、
でも周りからの感情的にはダメなんですよ、うん、
だからそこはまた別物として考えて、そうそうそう
分けて考えた、
どういう自分を見せるかっていうところですよね、う
ん、
今度は。そうそうそう、
自分はきっと楽しんでてよくて、うん、ちゃんと家族には反省の弁を述べて、う
ん、もちろんそれはちゃんと反省して
家族にもやっぱ、はい、許してもらえないかもしれないけど、うん、その何て言うんですか、うん、あるべき姿を見せるというか、
うんうんうん、
向こうが望んでる姿を見せながらも、うん、自分自身は楽しんでていいと思うんですよね、
うん、
それが務めだと、うん、お務めだと思うんで、うんうん、それが果たせていれば、
うん、
だからそれをやっててかつ自分自身も苦しんで、
うん、
みたいのをよく美談みたいにテレビとかでも語られるんですよ、
うんうん、
昔の大犯罪を犯した人が、あのもう今でも何十年経った今でも獄中で悔やんで泣いておりますみたいな、瀬戸内寂聴とかが、うん、さんとかがこうテレビで言ってたりするんですよね、はい、でもなんかそういうもんなのかなって僕は疑問に思うんですよね、うん、
まあ美談にしたい気持ちもわからなくはないですけどね。
あ、まあ、それはテレビ側の気持ちで、それはどうでもいいんですけど、
うん、
あの本人の問題です、
うん、まあ、本人
苦しみ続けてることが、うん、その苦しみ続けてるのをうまく見せてるんだったら、
うんうんうん、
その人は上手に生きてるんだなって、
う
ん
う
ん、
そうですね、
今の話の僕の話からすると思うんだけど、うん、でも本当に苦しみ続けることに意味はあるのかなって思うんですよ、うん、ちゃんとやるべきことやってて、まあね、反省もしてて、
う
ん、
刑務所の話だとあれですけど、やっぱその過去に何かしたからもう私は一生幸せになっちゃいけないっていうのはすごい、やっぱそんなことないよねって思いますね。
なんか死ぬまで食材みたいな、
うん、
そういうもんじゃないと思うんですよ ね、
それはそうですね。
だってそんなこと言ったらなんか鳥一匹殺して食ってる時点でなんか
死ぬまで食材
食わなきゃいけないような、人間だけ特別みたいな感覚にやっぱなっちゃうじゃないですか、
はい、
そうそうそうそう、こんなに大量、地球上で最も虐殺してるのが僕らなので、
屠殺とか見るとかなり、
そうですよ、
生きてるってなんだろうと思いますよね。
まあでも美味しいんですよね。
まあ確かにそうそう、ね、
この話の流れで美味しいんですよねってできちゃう、もう神経がやばいですね
だって言ったらこんな間ほら釣り行ってそのままその魚食べてきたところじゃないですか美味しかったじゃないですか
あのだからね、エンマイさんはそれでいいんだと思うんです、
はい、
でそれをきっと普通の人がね、はい、客観的に聞くとおかしな人だなと思うんですよ
それはもし、
そう、美味しいです美味しいですよねが一言目に来るってなかなかないから、ね、
あ、本当ですか。
なかなか一応石田さんの話で、うん、そうだよねそうだよねってある程度なった後にまあでも美味しいですからねっていうのがこう流れとしてこう普通の人から見たら受け入れやすい流れ。
あ、なるほど、なるほど、
ま、
ちょっと早かった
そう、まさかです、
ね、あ、本当ですか。
いやでもいいと思います。
まさかに気がつかない私がまたひどいですね。いやでもいいんです、
いいと
思います。私はこういう人なんです。
はい、
しょうがないです。
石田さんは今何を。
あ、すいません
私いやいやいや、でもこう今はすごくこうとらわれないという、うん、一つのいい例だなって思ったんですよね、
はい、
なん
かまさにね、今の返しがね、
世間的に見ればっていうやっぱり常識的に見ればっていう話はあれど、
うん、
でもその中で自分はこう思うっていうのが強くあって、うん、それがポンって出るってことは、うん、別に今誰かを傷つけたわけではあの さんに話してる中で、はい、僕もあの言われて傷ついてはいないので、はい、まあ、そこ思いやりは OK だとしてでもこう自由にそのポンと出せる、はい、そのやっぱり自由感というか、うん、そこはやっぱりこの音声で入れちゃったんじゃない、うん、ちゃったとか言えてないですけど入れだったなって、
まさに雲隠しですよね。
それは、ね、うん、
あとはそうちょっと前の話で、うん、こう誰かが入ってきた、うん、でもうその場は前とは空気が違うって話だったんですけど、これって結構勇気の言葉だなって僕感じてて、こうなんかその場があるから自分はちょっと引こうとか思っちゃう人いると思うんですけど、やっぱり自分のカラーじゃないしとか、ちょっとあの楽しそうだから私行っちゃうと暗くなっちゃうのかなって、でもそういう風に捉えるんじゃなくて、行って自分の色が変えることでその場が新しい世界になるっていうスタンスを持てたとしたら、これはこうどこに行ってもその場を楽しめる一つの勇気 の、 あのアイデアなんじゃないかなって少し話を聞いてて、
なんかね、もう少し人生を一枚の絵みたいに考えてみれば今の
佐
藤さんの話ってなんか通りやすいのかなと思って、なんかこう自分も青でも黄色でも何でもいいんですけど、やっぱり色としてどこにでも溶け込めるものなんだっていう、そもそもがっていう感覚を持ってればいいのかもしれないですよね。なんか違うって思っちゃうん
ですよ
最初に、この人たちと私は違うとか、私はこの人みたいになれないとかね。
それってなんか本当に自分を特別な存在だと思いすぎですよね。
だからもう何の色も混ざらないこう崇高な色になっちゃう、かなんかこうどんな色にもなれないかわいそうな色になっちゃってるか、どっちかだと思う。
どちらにせよやっぱりその気持ちはちょっと傲慢だなって思ってしまいますね。なんかこう謙虚だから大丈夫なんじゃないですよね、やっぱりどっち向きに方向性が違うだけで、どっちにしろやっぱり自分は特別な存在っていうことには変わらないと思うんで、いやいやそんなことないよと、ということに思いますね。
まあ、やっぱり根本には傲慢っていうのもそうだし、自意識過剰とかもあると思うし、なんかでもその根本にあるのってやっぱり人間の弱さだと思うんですよね。いや、その弱さみたいなのを含めて、こう私なのだと、
そうなんですよね。そう、その話は私テーマとして一回お話ししたいなと思ってたんですよ、音声で。弱さとはとか、はい、弱さについてっていう話はなんか
結構弱いと強いがあんまりよく分かってない、分かってないっていうか、それでなんか悩んじゃってる人が多いですからね。
なんか弱いイコールもう絶対悪みたいな風に捉えてる人は多い気がしますね。弱さもひっくるめて自分なんですけどね。
みんな弱いしね、
弱くない人の方がひどい、ひどくはないな、なんですかね。まあそんな人いないんじゃないかなと思いますしね。
やっぱなんか弱いとか強いとかって言葉自体が割と曖昧ですよね、よくわかんない、定義が。
そうですね、
生命的にはわかりやすいですよね。
まあそうですね、
ライオンに槍が勝てないみたいな、
わかりやすいですね。
なのでこの弱さはまた改めて一つ音声撮りたいです。
じゃあ、そのうちに撮りましょう。
はい、お願いします。
カオスって意味ではどうですかね。まあ、なんか結構答えのない世界で生きていくって結構苦しいと思うんですよね、普通に考えたら。結構僕らみたいな人種って自分で答えを見つけることにね、喜びを見出しているので、あの答えがないなら自分で作ればいいじゃんって安直に思えるんだけど、普通の人ってそうじゃなくて、あの答えをこうやっぱ誰かに作ってほしいんですよ。それ考えるのって大変だし、めんどくさいし、辛いことだから。そう、だからその答えがない中で自分で答えを出して生きていくっていうのはなかなか普通の人にとって難しいことだと思うんですけど、どうですかね。
そうなんですね。なんか結構その、まあ、ブログとかも多いですけど、自由になるためのブログみたいな多いじゃないですか、なんかその自由って自分で答えを見つけることでもあると思うんですよね。決められた答えを求めることが自由じゃないわけじゃないですか、なのにそれが 苦しいことだったりっていうのはすごい、まあ、みんながみんなではないと思うんですけど、
うん、
なんか結構矛盾を感じてしまいますね、
なんかその裏側にはこう失敗への恐怖もあるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりこう決められたことをやってうまくいかなかったら、どうしてもそれは自分のせいではなくてそのシステムが悪かったとか言えると思うんですけど、全部自分で決めていった場合、その選択肢を全部決めたのは自分なんで、その結果もやっぱり自分のものじゃないか、そういう意味ではこう失敗に対して怖いっていうのが漠然と裏にあるとしたら、なかなかこう決断をしていくっていうのは、嬉しいようなことを自由に選べるんで嬉しいと思いつつも、裏ではなんか苦しいんじゃないかっていう、こうもだえてる感じっていう
のは、そのなんか責任が全部降りかかってくる、
そうですね、
っていうことですよね。誰のせいにもできないっていうのは、多分みんなにとっては苦しいことでしょうね。
でもその決断を大きなこととして捉えなくっていいと思ってるんですよね。みんななんか決断自体がすごい出来事、もうビッグイベントみたいな捉え方をしてる気がしてて、なんかもっとすごいちっちゃい決断でいいし、その決断のハードルを自分で上げなくってもいいし、一度決断したからって覆しちゃってももちろんいいし、やめたでやめちゃっていいと思うんですよね。それぐらいなんか気軽に決断を繰り返していく感覚の方が気楽なんじゃないかな。だから
それができたら一番楽なんですよ。で、やっぱりね、それを言われてもみんなできないんですよ、そこの感覚をいかに持ってもらえるかっていうのは、僕らの一つのテーマですよね。
なるほど。
だからそんな簡単に決められたら苦労しないわよっていうのが、これ今聞いてる人の意見です。
はあ、すいません。
そう、いやいや、謝ることではない謝ることではないんですけど、でもそう思っちゃうのが普通なんですよね。
そっかそっか。今なんか出て聞かれてたんですけどね、何でしたっけ。いや、これ出てこないんでどうぞ話しててください
結構やっぱり人の話、そういう人の話聞いてても、本当理由とか原因が分かんないことが多くて、客観的に見ててもそうだし、本人すらも分からない、だからまあ僕なんかもそれこそそういう人と話してる時に、まあ自分でも原因が分かんないようなもんだったら、もう一層忘れちゃったり、考えなくてもいいんじゃないと、もうそれこそペケペケって生きていけばいいんじゃないってやっぱり言ったりもすることもあるんだけど、でもそんなこと言っても無理なんですよね、そういう人って。だからそれは僕の中でもすごい難しいテーマだなと思ってて、で原因はね、あげれば簡単なんですよ。なんでそうなっちゃうのかっていうのは、やっぱ過去の自分にとらわれてたりとか、いろんなこだわりがあったり、プライドがあったり、原因はそういうものが生み出してるっていうのは分かるんですよ。でもその原因を教えてもやっぱり変われない人もいるんですよ。
そうですよね。
そう、だから僕らがね、もう原因分かったんだからこうすればいいんだから、答え出てるんだから簡単じゃんと、言ってできたら、みんながそれをできたら、きっとこの世の中ってすごくハッピーになるんだと思うんだけど、それがなかなかできない人が多いっていうのは、なかなか難しいところです。
そうですね。変わることに対する恐怖心ももちろんあるだろうし、その変わった先への信頼感も足りてなかったりはするんでしょうね、やっぱ自分を本当に、自分とか自分の人生とかそういうものをやっぱ信じ切るっていうのはかなり難しいことだと思うんですけど、自分の可能性について信頼を置くっていうのは、なんかこう意識してやっていくといいかなと思うんですよね、すぐ簡単に本当にそれはやっぱりできることじゃないかもしれないんですけど、やっぱ一人の人間としてちゃんと可能性があるっていうことを自分についても信じてあげる、で他人についても同じように信じてるっていう感覚が持てるようになると、なんか結構楽になると思うんですけどね。
ね、こうなったら楽になるよってことはいくらでも言えるんですよね。
それをどうやってその感覚を持つかってことですよね、
まあ一つはやっぱりこう、その信じてないっていうのもそうですけど、まあ実際今やってることが大してやりたくないとか、実は、自分が言うほど本気なんですみたいなことは口では言うんだけど、実際そこまでじゃなかったりすることあるじゃないですか、だからそういうものであったり、まあ状況、どうしてもやっぱり現代に生きる僕らがね、危機の時代のように、 必死に生きることって多分できないと思うんですよ、うんうんうん、僕らも、
うん、
だからやっぱり状況によってどうしてもそうなれないってこともあると思うし、だからなんかこう本当にその人だけのせいじゃないと思うんですよね、うん、やっぱりそういう意味で言うとこう時代とか、
うん
うん、本当いろんな要素が頑張れない人を生み出しやすい状況になってる、
うん、
それは何でかっていうと世の中が幸せだからなんですけど、
うん、
満たされてるからですよね、うんうん、だからそこがジレンマですよね、うん、多分今が高度成長期みたいな時代であれば、うん、もっと実際あの時はみんなね、
うん、
一丸となって日本全国民と言ってもいいぐらいブワーって頑張ってたって話には聞くじゃないですか、うん、だからそうなれたら今の時代にそうなったらすごいなと思いつつ、うん、なんか今の時代にそんな風になったらなったでなんか違う意味でやべえなっていう気もするし、
ね、どうなるんですかねそうなったら、うん、
すごい自然現象的だなって思うこともあるんですよね、うん、そのやる気出ない若者が増えてるとかね、なんかこうある意味当然というか、
うん、
それはなるよねってすごく、
そう
です
ね、思う、
すごく理解できちゃうんですよね。
そうですよね、うん、なんか時代の流れとか考えてると
そう、そんなのダメだ頑張れってやっぱね言えないですよ、
うん、
もうその状況にあったら頑張れないよねそりゃって頑張る気起きないよねだってそんな頑張る必要ないんだもんって、
うん、
必要がないんなら頑張れなくて当然だよねってやっぱ思っちゃいますからね、うん、でそういうのもあるしこう人間って今地球上に増えすぎてるじゃないですか、うん、やっぱりなんかこう超自然的な間引きみたいな、
うん、
こう人間を減らそうとしてる集団無意識みたいな自然から来てるものがあるんじゃないかなって妄想したりしてますからね、
うん、いやそれは本当に何て言うんですかね、うん、普通にこう時代というかもう大きな流れで考えちゃうとやっぱ怒っても不思議じゃないし、まあちょこちょこは怒ってるんでしょうけど、うん、もっと大きなもう大事件として起こり得るのも考えられますよね。
全然不思議じゃないじゃないですか、うん、人間的な感覚で考えるとそんななんか目に見えない力に何億人が操られてるなんてって思っちゃいがちだけど、うん、でもなんか津波とかが来ればねネズミ集団って自殺するとかあるでしょ
う、うん、
ああいうことがあるわけだからいくらでも人間にそれがあったっておかしくないなと思うんですよね、やっぱり理解できない範囲で、
うんうん、
小さい頃は意外とみんな自分で決断するのって得意だったんじゃないかなと思うんですよね。
それは思いますよね。
だからなんかこう幼児教育とかでもこう普通のなんか一般的な、まあ何が普通か別としてこう一般的にあるよね予定に対してこう自分でその時間に何をするかを決めるっていうような教育をやってるところがあって、で子供とかを見てると自由に遊ぶんですよね、
うん、
何もないところからこう面白いものを作り出してその時間を楽しもうっていう気持ちが、まあ言語としてこう言われたわけではなくてもそういう空気を出すんですね。なんかそういう意味では年齢を重ねれば重ねるほどこう学校で決められたことをやって与えられた教科書を勉強してとかそういうふうなのが慣れてきちゃって、固まっていっちゃうと思うんですけど、意外とそういうリハビリという点ではこう子供と一緒に遊んでみるとか、
うん、
子供のようになんかこの何もない状態でじゃあこの3人で何か楽しいことしようぜって言ってこう決めていくと か、
うん、
なんかそういう、まあ、身近 な、 なんかこう決断というか、
うん、
あのトライっていうのをやってみると、
うん、
なんかちょっとずつ、まあ、なんかこう何もないところから自分で決めて、
うん、
カオスの中から面白いものを生み出していこうっていう、
うん、
ちっちゃい体験ができるんじゃないかなって、
うん、
少し
それはきっかけになるかもしれないですね、
うん、
でも僕が最近すごい思うのが、
うん、
結構こういう独立した世界で言われるのが、
うん、
やっぱり一般大衆は洗脳されておると、
うん、
国とか、
うん、
教師とか、
はい、
親とかに、
はい、
だからそういうのに抑圧されて育ってきて大人になっちゃってるから、
はい、
なんか頑張れないんだ、
はい、
最初ああなるほどな確かになそうなんだろうなって思ってたんですけど、はい、最近はまあそれも一理あるんだろうけど、
はい、
なんかそればっかりじゃないような気はしてるんですよね、うん、っていうのはやっぱインターネットなんですよ、 やっぱりそれとは別で、はい、子供の時から今のうちの息子なんてまさにもう、うん、はい、iPad、
はい、
3歳からペッペッペッペッペッって指でもペッペッっていじって、うん、もう毎日ヒカキン見てるんですよ、うん、でやっぱりこう教師とか世の中とか関係ないところで、うん、個人的に情報が知りすぎちゃう、うん、いくらでも知れちゃうっていうのがあって、うん、大人になる前に世の中のことが分かっちゃうんですよね。そう、分かりすぎちゃって、うん、なんかああこんなもんかと、うん、なんかそんなに頑張るようなもんじゃないじゃん、うん、っていうふうに思っちゃうのは、僕が今の二十歳ぐらいの年齢の若者だったら思ってる気がするんですよね、うんうんうん、なんか結構それも大きい気はしてます。インターネットで、はい、それはもちろんいい側面でもあるんだけど、はい、若いうちから知識がすごい増えて、それで、まあ、それこそ世界にもたまにいますけど小学生で社長になっちゃうみたいな人もいるし、はい、まあ、社長になるのがいいことかは分かんないですけど、はい、そんな人もいるし、逆に今みたいなこう知っちゃったがあまり、ああこんな世界はそんな大して頑張る必要ねえなと、はい、いう風にこう、まあ、良くも悪くも 悟り世代とか言いますけどね、うん、やっぱ悟っちゃうというか、うんうんうん、なんかこんなもんで頑張る意味あんのかなっていう風に思っちゃう人も多いような気がしますね、
うんうん、こう一番最初の方にゆきさんがおっしゃってた、うん、あの五感で捉えるっていうところで見た時に、その、まあ、iPad とかパソコンの画面、うん、まあ、Google のマップとか使えばもう世界中に行けるわけじゃないですか。ですね、でもそれって行ったわけではなくて、うん、行った気になってるっていうことなんですよね。だからまあ一昔前のこう仮想現実の中でショッピングモールを建てたりとか、うん、はい、そういう
セカンドライブ
みたいな、はい、セカンドライブみたいなああいうのもあったと思うんですけど、まあ、ああいう世界もまあ一つあるとは思うんですけど、うん、やっぱり僕らは肉体があって、うん、五感があって、うん、そういった世界、うん、この世界にせっかく生まれてきたので、うん、そういう意味では、まあ、そういうところから情報収集も一つ、うん、そこからの行きたい場所を見つけられれば素晴らしいことですし、うん、でも実際に行きたいなと思って行くのはやっぱり自分の決断だと思うので、うん、やっぱり五感を使ってその体感していくっていうのは、うん、どんなにこうデジタルが進んだとしても、うん、やっぱり忘れちゃいけないことなのかなって今
とも思うんですよ。
あ
とも思うし、それが自然の流れな気もするんですよ。いや、もうやっぱりこれからさらに科学が発展しちゃった時に、もうそれこそ五感なんていらんと、
ね、
もう仮想現実の世界で生きていけちゃうからと。で今はパソコン1枚の画面通して見てるだけですけど、今 VR とか出てきてるみたいにより現実に近い感覚が得られるようになってきて、多分それはもっと何十年も経てば電気刺激とかで、あの五感まで多分再現できるようになると間違いなく、そう、もうまるでそこにいるようなそよ風をその電気刺激を通して脳が感じてるっていう状態だから、そこまで行った時にそうもうだからどっちが人間として正しいのかっていうのが、
う
ん、もうもはやわからないですよね。
マトリックスの世界
なのか、そう、マトリックスの
世界星新一なのかみたいな感じですよね。
そう
それはあれなんですかね、やっぱり両方やってみて、その一人一人が、うん、こう体感していい方を選ぶっていう形になってくるんですかね、
う
ん、
多分なってくるような気もするし、うん、多分それはなんかね最初の段階かなと思うんです、うんうんうん、最初はなんか選択制になってて、でそのうちにもうそれから何十年何百年も経てば、はい、気づいたらもうみんなコードにつながれて座って寝てるだけみたいなこともありえそうだなっていう。
そうですね、そっちがだからインターネットを使ってる人口がこれだけいるっていうことと同じぐらいの割合では増えていきそうですよね。
そう、そっちの可能性の方がむしろ高いように思えてしまうんですよね、一時的には。やっぱ人間ってすごく心が弱いから、はい、現実世界でそれこそ現実見ろって言われるのみんな嫌いでしょ、はい、地に足つけろとかさ、はい、ね、苦労は勝手でもしろみたいな、はい、大嫌いじゃないですか、はい、みんな普通の人は、はい、そう、僕らはなんかもうそれに慣れてなんかド M だからウヒーとか言ってんだけど、でも普通は嫌だと思うんですよ、そんなこと言われるのって、はい、 でやっぱ実際に結構現実見ると苦しいものの時もね、はい、楽しいこともあるんだけど、はい、苦しいものもあるし、はい、でそう考えた時にそれが線一本か何本か何十本かつながれてね、はい、寝そべってるだけで自分の思い通りの世界がもう本当、はい、あらゆる娯楽から、はい、あらゆる場所宇宙にまで意識的には行けて、はい、でそういうセックスの感覚まで得られてとかになった時に、はい、だって選んじゃいそうじゃないですかみんな。
選んじゃいそうですよね。
そうですね。
明らかにそっちの方がそれでいいじゃんってなりますよ ね。
それでなんかまた何百年とか経った時にこれじゃダメだって人類が現実に戻ってきたりとかはあるのかなと思うんですけど、一時的にはそっちに流れちゃうのかなっていう気はします
よね。本当に少数派のそういうのを固くなに拒んでる人たちがいて、その人たちの人口もどんどん減っていくみたいな感じですよね、
はい、なんか本当コロニーぐらい、
ね、そうですね、
もう本当民族ぐらいしか現実世界でいる本当超マイノリティの人たちはもういなくなっちゃうみたいな、それぐらいしか
野蛮人って言われちゃう、
言われもうだからもう古いと、はい、もう原始人だとあいつらはと、
固くなに携帯を持たなかった人ぐらいな感じですね。
で今の話をしててすごく思うのは、はい、その野蛮人側に自分が立った時ですよ、
はいはい、
もうねそんな結局感覚はあるけど、はい、それは夢なんだと、
はい、
で永遠の命もあるけど本物ではないんだということで、はい、きっと野蛮人やそのなんていうんですか、繋がれてる人たちから見て、はい、野蛮人の人たちはそうなるんだと思うんです、はい、そっちを選ぶんだと思うんですけど、はい、でもそれの生活をしばらくした時に、
はい、
あれあっちの方がやっぱり良くね、うんうん、あれなんか火山噴火しちゃったよみたいなやばいやばいみたいな、いや天変地異すげえなみたいな、氷河期来ちゃったとか言った時にあそっち行こうってなりそうですよね。
そうですよね。
それこそなんか大切な人が死んじゃってね苦しい、
うん、
でそれそっちに行けば生きてるんだと。
ああそっち行きます。
あ
それがなんか進化の過程なんですかね。
の可能性が大いにあるなっていうのは。でも人間が目指してるのって明らかにそこですからね。だってあらゆる苦痛を取り払うために科学ってやっぱりどんどん発展していってる節はあると思うんで、
割となんかもう本当にこう身近なところまでは来てるんだろうなっていうのは感じます
ね。いやもう今の話は本当数十年かもしれないですからね。本当に
確かにマトリックスみたいにこう椅子に座ってインストールされたらヘリコプターがいきなり乗れるようになったら楽ですもんね。
楽ですね。
勉強してる間にいろんなところに飛んでっていろんな世界見れたりとか、可能性は確かに、
そう
だって、美味しいものも食べ放題だし、
そうですよね、
うん、
でなんかアマゾンとか行ってライオンに食われても大丈夫みたいな
痛そうですね。
気持ち的には痛いです、痛
そうですけど、まあ、1回は体験してみようかなと思いますね。大丈夫なんなら
トラウマになりそうです
ね。ねえ、だから結構だから僕も仕事柄、
うん、
こう人に何かを教えるっていうことをやってはいるんですけど、
はい、
なんか本当そういうものがあるから、うん、何をどういうバランスで教えてってあげるのが、
はい、
今僕よりも年下の人たちにとっていいことなんだろうっていうのはやっぱ常にすごく考えますね。
まあとはいえ本当にあと1年先に来る話ではないので、そこまでは今の生活そのまま続くわけじゃないですけど、うん、ある程度はこんな感じの世界が続いていくので、うん、そこまではどうにかしなきゃいけないですもんね。で
どうにかしなきゃいけないかはやっぱり本人の願望だと思うんですよ、うん、例えば僕らの教え子たちがそれをどうにかしてっていうんだったらやっぱりどうにかする方法を教えるし、うんうんうん、はい、そのためにはこう考えた方がいいってことも教えるけど、うんうん、でもこのチャンネルを聞いてる人たちは別に僕らの教え子に限らないわけじゃないですか。そういう人たちは別に、うん、何が起こるか分かんない世の中ですんげえカオスなんだけど、
うんうん、
別にさっきの集団自殺するネズミの生き方を選んでもいいんですよね、きっとね、
うん、まあそれを望むのであれば、
そう、うん、ね、こんなことを言うのがモラル的にどうなのか分かんないんですけど、うん、でもなんかきっとそれは自然の摂理の一部なんでしょうからね。
うん、
自ら望むのであれば
ですね。自ら望むのであればですね、やっぱそれはなんかこう少しでも 知っておいてほしいなと、知った上で選べるところまでは行ってほしいなっていうのはやっぱ願いですね、
うん、知らないでなっちゃうっていうのは悲しいですよね、うん、
悲しいですね、うん、なんかちょっと悲しくなってきました。
いや
ー自由だな自由だな、
雲だな。
そうですね、
めちゃめちゃ雲ですね。
そんなつもりもないんですが、
本当空の顔色が変わるみたいに変わっていきますもんね。
かなり雨雲がこう変わってきて、
なんかこう悲しみの感情と
リンクしてしまって、めちゃめちゃ今涙目じゃないですかマジ涙目じゃないですか
ちょっと言わないでください
伝えないと見えてないから。
ちょっと待ってください
。まさかの音声中に
泣いちゃってますよ。
泣いてないです、泣いてないですというわけで、
というわけで、いやいや締めようとしないいやでもね、だからそういう意味ですごい、だから本当今までいろいろ話してきたの全部ひっくるめるとカオスだなっていう、うん、
そうですね、うん、カオスの中でいろんなものがあって、そういう自分がこう持ってたものと違うものがあってもそういうものが存在するんだって受け入れられるように、うん、少しずつでも自分の器を広げていったら、
うん、
もっとこう自分のアンテナが大きく立って、
うん、
こう引っかかってくるというんですかね、うん、捉えられるものっていうのは増えるんじゃないか、うん、そうするとまた人生も一つ面白さがこう増すんじゃないかなと思います、
ね、まあ本当答えは出さないとは僕らは、
うん、
出さないっていうか出せないからね、
そうですね、
出せないから出せないだけなんですけど、はい、でもやっぱりいろんな科学とか哲学とか勉強してると、うん、やっぱり人間の根本にある性質、
はいはい、
本質っていうのはやっぱり力を求めるっていうのが根源的にやっぱりあるらしいんですよ、
うん、
その人間が進化してきてるその理由っていうのは、
はい、
だから人間はやっぱりこれは答えなのかも、うん、みたいなものなのかもしれないんだけど、本質的に人間はやっぱり誰もが今より良くなりたいと思って、
はい、
それはどういう形でかは分かんないけど、うん、いろんな形でそれぞれの好きな形で今より良くなろうっていう意識はきっと誰もが持ってるはずなんだと思うんですよね、
うんう
ん、だからそれぞれがその自分のもういい方向に行ける、
うん
うん、一つの参考に、道しるべにはなれないけど、
うんうん、
参考になったらいいなっていうことで僕らは喋っておりますと、
うん、そうですね、
うん、
やっぱ自分がちゃんと幸せになってなるってことをなんか自分に許可してあげてほしいですね、
うん、ね、
そうですね、うん、
自然的にはね、うん、さっきも言ったような間引きのパワーが働いてるかもしれないので、
うんうん、
だから単純に自分に問うことですよね、
うん、
いいのかと、
うん、
あ、
はい、俺は間引かれる側でいいのかと、
うん、
その程度の価値の人間なのかと、
はい、
やっぱ自分に問うことが大事だなと思うんですよ、
うん、そうですね、
自分自身の人生の価値を少し考えてみる、
うん
うん、それでなんか、ああ俺は間引かれ、むしろ間引かれたいですよみたいな人もきっと少なからずいると思うんで、それはそれでだと思うんですけど、うん、きっとそうじゃない人の方がこんな音声聞いてる人は多いと思うんですよ、
まあ、そうですね、
うん、だからそういう意味ではね、うん、やっぱりぜひ間引かれない、うん、
はい、
ね、素敵なヒューマンに、
うん、
そうね、問いかけ続けつつ、
問いかけ続けつつ、
うん
うん、自分なりの答えを見つけつつ、
そうですね、
そう
です
ね、
鈍行列車の旅に乗りつつ、新幹線にも時に乗りつつ、
うん、
花も見つつ、
うん、そうですね、周りをちゃんと見渡してほしいですね、やっぱ自分だけの方に集中しないように、
うん、五感を今は大切に、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、生きていければなんか良さそうな気がします、うん、
はい、
そうですね、
こんな感じですかね、
う
ん、
はい、そうですね、
うん、またじゃあこの話で、
うん、はい、あ、そうですね、
うん、なんかね、うん、よりこういう話してほしいっていうのがあれば送っていただければ、うんうん、
はい、ぜひ聞きたいですし、
またそれもどんどん入れていきますので、
はい、あの間引かれたいのか間引かれたくないのかとか送ってくれたら嬉しいですね、
いいですね、それ理由と一緒に、
そうですね、
あ、そうですね、ぜひ僕は間引かれるべきではない、うん、なぜならみたいな
ゆえにっていうの、
うんうん、それちょっと聞いてみたいです、
そうですね、
はい、うん、あ、もちろんあの間引かれたくない方でも全然 OK です、
そうですね、
そうするとこう、あなたが送ってくれたものがここにこう場で一つ になって、ね、さっきの絵の話じゃないですけど、うんうんうん、また新しいカラーに
混ざ
って、
ね、混ざって、ね、混ざりましょう、うんは
い、ね、混ざってください、
うん、ぜひぜひぜひ、はい、じゃあ今日はそんなところでお疲れ様でした、は
い、お疲れ様でした、
はい、お疲れ様です。